島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方の増江真理がお送りいたします。まずは県内の情報です。福島県から福島の今がわかる新聞発行についてお知らせいたします。福島県では故郷とあなたをつなぐ情報誌、福島の今がわかる新聞を発行しております。福島の今がわかる新聞では、県内外に避難されている皆様や被災者支援に関わる多くの方々へ、避難者支援の取り組みや福島の復興へ向けた動きなど、今福島に何が起こっているかがわかる情報をお届けします。詳しくは福島県被災者支援課、電話 024-523-4157、 またはインターネットで福島今がわかる新聞で検索してください。以上、福島県からのお知らせでした。続いて絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は喜多方市岩槻町の福島農場を取材してきました。有畜栽培を誇りとしている福島農場の原発事故からの影響、そして喜多方市の北宮諏訪神社に奉納された約1升分のもち米を使った重さ70キロにもなる巨大鏡餅に込めた思いを取材してきました。それでは福島農場の福島秀一さんの思いをお聞きください。まずこの福島農場ではどういったことをされているんでしょうか。
農業のその技の米だけとか野菜だけ畜産だけじゃなくて、うちは百姓で全て、まあ、何でもやってますっていう農家の部類です。
はい、本当に敷地もとても広くですけれど、やっぱりもう長年農家されているんですか。
はい、加工町で確認できる範囲で300年くらい経っているそうです。だから知らない人が来ると見えとくうちで管理してますっていうふうには話はさせてもらってますが、なかなか農家なもんで大変なんですけど、
はい、震災から、まあ、今年で3年目となりますけれど、福島農場さんでは震災後どんな変化がありましたか。
売り上げがほぼ2割くらい下がっております。まあ、風評被害と言っていいのかどうか分かりませんが、それが実際3年くらい、まもなく3年ですが、3年くらい続いております。
まだやっぱり回復の兆しっていうのはなかなか見えないですか。
ここまでは回復の波が来てませんね。
そういったお米だったり作られたものは県外にも出荷されているんですか。
はい、うちは米は少しずつですが全国に出ております。
やっぱり福島県の外に出てしまうと、そういった被害が変わってきたりもしますか。
やっぱり全袋検査で安心安全ですよって県内では声を大にして言っているわけなんですが、特に中部関西圏に行きますとその声が聞こえないのかどうか分かりませんが、その安全安心っていうのが見えなくて、なかなか販売に苦慮している次第です。
そうですね、まだまだじゃあ本当にこの福島県での声がまだ県外の方には届いていない実情なんですね。
そうだと思いますね。その関東圏まではようやく2年経過していくらか、ああそうなんだっていう声は届くようになってきたんですが、やっぱり関西異性にはちょっとまだまだの感じかなっていうふうに思ってます。ずっとこういうその何でもの農家なもんですから、お客さんには頑張ってくださいよっていうような感じを言われておりますが、遠くのお客さんは福島さん津波はどこまで来ましたかっていうのは笑い話的な、ここは合図なんですが、そんな感じで福島イコールやっぱり津波原発っていうふうに、私どももその関西伊勢九州あたりの何々地区はどの辺かっていうのはよく分かんないのと同じで、福島っつうとその津波原発っていうような感覚でいんのが当たり前なのかなっていうふうには思われますけど、そういう意味でやっぱりもうちょっとその米なら米で全袋検査が日本全国津々浦々福島県は全袋検査してるから安心安全なんですよっていうその広報活動が必要なのかなっていうふうには思ってますけど、もう少しその辺を頑張ってほしいなと思ってます。
はい、福島農場さんではグリーンツーリズムにも、されていますけれど、そういった農泊体験に訪れる方も減少しましたか？
はい、23年の事故以降はゼロです。まあ1件2件は正直あるんですが、ほぼゼロに近くて、安心安全ですよっては言って、まあ、コマーシャル活動しているんですが、それでもやっぱりお客さんは、半信半疑っていうか、そんなとこよりはもっと安全なところがいっぱいあるわけですよね。だからそういうところに足は進んでいんのかなっていうふうに、来た方はやっぱりまだまだお客さんが来てませんね。
こういった声を本当にどんどん伝えていきたいですね。
ぜひお願いしたいですね、そういうことは。
はい、そして今回喜多方市の喜多宮諏訪神社に巨大鏡餅を作られて、納品されているそうですけれど、どういった思いで、納めていますか？
まあ、風評被害的に2割実害を受けているわけなんですが、まあ、そういう中でこういうふうに神社に、奉納させていただいているから2割くらいな風評被害で済んでいるんだな、ありがたいことだなっていうな、そういう思いで奉納させてもらっております。
やっぱりね、初め6年目ということですから、まあ、震災前から納めていますけれど、やっぱその時の気持ちと今はちょっと変化がありますよね。
そうですね、その鏡餅のようにそのお互いに気持ちが丸くこうお付き合いできればいいなっていう、当初はそういう思いが一番だったんですが、やっぱり今は原発の事故の被害が多くて、それをどういうふうにそれに対応していくのかな。でもさっき話させてもらったように、神社に見守られているためにその2割くらいの風評被害で済んでるのかなっていうふうに思うようにしております。
それでは最後に、お聞きの皆さんへ何か伝えたいメッセージがありましたらお願いいたします。
はい、ここは会津なんですが、食べ物もそのグリーンツーリズムでお客さんをお迎えするにあたっても、全て今までと変わりなく安心安全なものでお待ちしておりますので、ぜひお出かけになってください。少しでもその復興支援じゃありませんが、風評被害が少なくなることを望んでおります。
一生懸命育てた牛も未だ2割減での取引、全袋放射能検査を行っているものの県外にはまだまだ届いていない声、震災からもうすぐ3年目となる今もなお農家には苦しい現状が続いていましたけれど、何代にもわたり家族で支え合い続けてきた福島農場、やめることは簡単だけれど次の代へつなげていくため前を向いて乗り越えていくしかない。巨大鏡餅には2013年も乗り越えられてきた、そんな感謝の思いを込め奉納されていました。本日は 喜多方市岩槻町の福島農場の福島秀一さんの思いをお送りいたしました。お相手は FM 喜多方増山絵里でした。
福島トヨタスペシャルサンクスデイズ期間中だけの特別低金利、人気のアクアに今だけトヨタ純正スマートナビを、スライドドアなら指定ナビとセットでナビ代5万円分をプレゼント、オイル交換も認定中古車 T バリューもお得なチャンス、福島トヨタスペシャルサンクスデイズ開催中。
今日の一言パンダウサギ、旅行やレストランお買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。